私のくびきはお安く、私の荷は軽いからです。まあ、日節の言葉はもう一回読みます。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められたと。災いだコラチンよ、災いだベッサイダよ、災いだカパナウムよとイエス様は言われたのです。まあ、これらの町々はその後迫害によって完全にダメになりました。もう存在していない町々です。イエス様はこれらの町の中で数々の、まあ、力ある技をなされましたが、けど彼らは悔い改めようとしなかったのです。ご春節が数えきれない多くの証人は、主イエス様の力ある技を述べ伝えました。彼らは、私たちとしては、自分の見たこと、聞いたことを語らないわけにはいかないと言わざるを得なかったのです。まあ、私たちも、イエス様のなさった御技について多くのことを聞いたのです。すなわち、イエス様の十字架の御業、また、蘇り、そして昇天なさったことについて多くのことを聞くようになりました。けど、私たちは初代教会の兄弟姉妹のように、イエス様を何があっても紹介したい気持ちでいっぱいなのでしょうか。災いだ、コラチンよ。災いだ、ベサイダよ。災いだ、カペルナムよとイエス様は当時言われました。一体どうしてでしょうか。まあ、主はコロラの町の中で多くの奇跡をなされましたが、けど彼らは結局聞き耳を持っていなかった。悔い改めようとしなかったのです。イエス様のなさった御業を聞いても、私たちの生活そのものは変わったなのでしょうか。あるいは私たちは、まあ、未信者と全く同じように生活するなのでしょうか。まあ、集会の時の顔と自分の家にいる顔とは違うなのでしょうか。私たちは聖霊の支配によって勝利者としてよみがえりの力を経験しているなのでしょうか。まあ、今日の一番足りないことは何なのでしょうか。第一番目、必要なのは徹底的に悔い改めることです。第二番目、必要なのは精密な精神であり、第三番目、必要なのは心からの献身です。確かにイエス様は言われたのです。すなわち、災いだコラジン、災いだベッサイダよ、災いだカペルナウムよ。けども、もしかすると私たちはこういう言葉は、まあ、当地の町々だけに言われ我々に当てはまらないと思うかもしれない。多くの人々は、私は会社の経験したから、悔い改めたからもういいだろうと思い込んでいます。悔い改めるべきなのは未信者だけではない、救われた我々なのではないでしょうか。言うまでもなく、当地の町々とは、まあ、イスラエルの町々であり、町民たちは生きる誠の神をもちろん疑わずに信じた人々だったのです。けども、このマタイ伝注意書日節から三節までを読むと、イエス様は、まあ、三回も災いだよと叫ばれたのです。悔い改めたくなければ災いだよと主はもちろん今日も宣告しておられます。けど、悔い改めよという声は聖書に忠告しているのであり、 また救いの恵みを与えようとする声であり、まあ、心からの献身を要求する御声です。一節ですね。それからイエスは数々の力技を行われた町々が悔い改めなかったので、責め始められた。まあ、最も大切なのは、徹底的に悔い改めることです。イエス様はいろいろな町で力ある技を行ったのです。すなわちイエス様はコラジンでも、ベサイダでも、カペルナウムでもご自分のご栄光を表しました。例えばある日のことですけど、カペルナウムで人々が、まあ一人のチューブのものを四人の人に運ばれて、イエス様のところに連れてきたのですが、けど群衆のために近寄ることができなかったから、まあイエス様のおられるあたりの屋根を剥ぎ、穴を開けて、チューブのものを寝かせたまま、床を吊り下ろしました。そして、イエス様はこのチューブの人に、すごい言葉を言われたのです。あなたに命じろ。起きよう。床を取り上げて、家に帰れ。まあ、チューブのものに。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、みんなの前を、出て行ったのです。一度は大いに驚き、主をあがめで、まあこんなことはまだ一度も見たことがないと言ったのです。まあカパナウンで他の多くの奇跡も行われました。マルコ伝5章を見るともそうなんです。すなわちヤイロの娘の蘇りもカパナウムで行われた奇跡です。五章の21節から、イエスが船でまた向こうに潮を渡ると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。すると街道管理者の一人がヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願って、こう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいでやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。35節。イエスがまた話しておられるとき、街道関連者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上、先生をわざわざすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道関連者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペトロとヤコブとヨハネの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのを許しにならなかった。彼らはその街道関連者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたり、わみいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエスは皆を外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って、子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って、垂れた組と言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。すると、少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。中2歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。まあ、カペルナウムに住んでいる人々は本当にね、恵まれた人々だったのです。まあ、それから汚れた霊に疲れた人の癒しも、まあ、カパナウムのあたりで行われたのです。マルコでの一章 マルコ伝一章二十一節からちょっと読みましょうか。それ全部まあカパナオムで行われた奇跡です。マルコ伝一章二十一節。それから一行はカパナオムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。まあ、イエス様の教えたことは全部非宗教的なことばっかりでした。すると、すぐにまたその街道に汚れた霊に疲れた人がいて叫んでいった。ナザレの人、イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って黙れ。この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合っていった。これはどうだ。権威のある新しい教えではないか。まあ、宗教と関係のないものであったから。汚れた霊をさえ、戒められる、すると従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ全地の至るところに広まったとあります。まあ、片手の泣いた人の奇跡もカパナオムで行われた奇跡でした。三章ですね。マルコ伝三章一節から。イエスはまた街道に入られた。そこに片手を泣いた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の泣いたその人に立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに安息日して良いなのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼らは手を伸ばした。そこでその手が元通りになった。そこでパリサイ人たち、まあ、出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒になってイエスをどうして葬り去ろうと相談を始めた。まあ、ペトロの姑、また他の病人と悪霊に疲れた人々を癒したところはカペルナウムだったのです。このマルコ伝一章に戻りまして29節。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は体にもてなした。まあ、瞬間的に完全に癒された。32節、夕方になってなった。人が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた者を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を治しになり、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかったからがイエスをよく知っていたからである。悪霊はイエス様のことをよく知っていた。カパナオムによる人々は知ろうとしなかった。一時的な問題を解決してもらいたいけど、イエス様に従おうとしなかった、悔い改めようとしなかったのは悲劇的です。レビ、まあ、マタイでの書いた男は、やっぱりカパナウムのものでした。マルコ伝2章13節。イエスは また湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが主税上に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税